1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話ということで、今回でヒロゲスト回最終回となります。ここまで2023年の宇宙開発、宇宙ビジネスの振り返りをしてきましたが、最後はみんな大好きなロケットの話ですね。ロケット打ち上げ、2023年どうやって発展してきたのか、これをアメリカと中国、ここを軸に、そしてそこを比較しながら、最終的には日本、ヨーロッパ、このあたりの動きも話していく、そんな感じになっております。ここから2024年どうなっていくか、そんなところも盛り込まれておりますので、ぜひ最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。それではどうぞ。
3、2、1、佐々木亮の宇宙話。
面白いですよね。23年だからでかかったですよ。一応まあ他にもなんか一応例出してると、ロケットと衛星周りもね、いろいろ。ロケットはでかかったですね。一応最後に言うと、衛星はちょっと長くなるんで語りたいですけど、ロケットは、まあ、皆さん、イーロン・マスクのスペース X、今年100回できるかもっていう話あったんですよ。で、やるって言ってたんですよ。あの中期系、なんかあの短期系っていうことで。まあ、結果いろいろあり、延期だなんとかありつつ、今年は、今のところまだ今年終わってないんですけど、97回ですね。多分、おそらく。
ああ、今、収録時点が12月27で。
そうそうそうそう。現状 93?、うん、93回打ち上げてて、あと、まあ、あの、X、なんだっけな、さあ、忘れちゃった、あの、米国が持ってるスペースシャトルみたいなやつの打ち上げも今年度中やりますし、まあ、そういうのを含めて、私が4回残ってるんで、97回になるんですよ。だからまあ、3回足りなかった。とはいえですよ、365日のある、あの、365.25 日の中に97回打ち上げるって、もう 3.78 日に1回ですよ。むっちゃ言い続けたと思うんですよ。頭おかしいですよね、これ。昔は考えられない。
意味がわかんないですよね。20
年前とかさ。
じゃあその間に。
ね、逆に、2、3年に1回打ち上げるとかいうのが普通ぐらいだと思ったのに、もう2、3日に1回打ち上げるんですかね。
うん。意味がわかんない。だから、ね、その間に、じゃあ、日本の打ち上げ何回成功したんだみたいになっちゃうとね。
ああ、ちょっと。
悲しい数字の比較になりますからね。
悲しいですね、このチャンネルでは。誰が見てるかわからない。まあでも、それはでも、金井克選手絶対やってるもん、客観的には。で、それは欧州も同じなんですよ。同じ。うん、日本と同じので、小型も大型も打ち上げ実績ゼロなんですよね。国産のは。少なくとも。
そうなんだ。
まあ、欧州で言うと、ぶっちゃけた話、国産も抜いて国外のも失敗したんだから、ちょっと、あれなんですけどね。
なんか、あった。
あったじゃないですよ。はい、私が今日絡んでた海外のあれですよ。
そうだ、英国の、そうだった。
英国の私が絡んでたあれもあれですよ。あれもまあ、
そうですね。
ああいうのもあ
ったけど。半年前ぐらいに話してもらった気もするな。
そうそうそう。いや、1月ですよ、打ち上げは。うん、まあまあまあ、そういうのもありましたし、うん。だからでも課題で、打ち上げられないと宇宙行けないと宇宙とか話してらんないんですよね。ロケットないと何をやろうにも宇宙に行けないから、うん、ものが、人が、うん、そうですけど。で、それは課題ですよ。だからもう急務ですよね。日本もね。もう、艦もそうですし、もう民もやって。で、多分、諸外国がそんな打ち上げ始めちゃったら、うん、もうね、上場性あってもいいから、艦も民も同時にね、バンバン打ち上げられるぐらいをハイボールで目標を見てると、うん、結局現実的に、ねえ、そんな目標通りいかないんで、現実。
そうですね。
中国もすごいですからね、そういう面で言うとね。中国の話もちょっとしますか？
めっちゃ打ち上げてます、
ね。中国のロケット話も、まあ、できるだけ様って言うと、まあどうだろう。でも、言うては、はい、まあまあ、米国にはかなわず、60回なのかな、うん。で、ほとんどが、カスクっていう、中国の政府がやってるところの打ち上げが、まあ、朝鮮とかやってるんですね。朝鮮系が3、40回。で、他は確か民間で、あ、なんか全、国で、中国国2位がギャラクティックスペースで、かな、うん、そう。だから、ね、集めて全部で6、70回ぐらい打ち上げて。で、すごいのが、でも、中国は、まあ、回数ではさすがにかななかったんですけど、スペース X にまだ。質の方で、要するに再利用型のを、アイスペース社、S が大文字の方、は、まあ、打ち上げ、着陸試験を成功させて今年。
おー、はいはいはいはい。
そうそう。で、あれもすごいですし。 で、ギャラクティックスペース、今のところ再利用型じゃなくて消費型なんですけど、再利用型の開発を開始するっていうのは200、うん、なんだ ?50 億弱ぐらいかな、あの、VC から調達をしたって先週がニュース出てましたし、だからみんな再使用型に民間事業者の店がもう入り込んでるとかちで。あとは、面白いのはなんだろうな、うん、ラウンドスペースですね、上海の。あの、スペース X もできてないメタンベースの燃料での打ち上げ成功させた。
ああ、はいはいはい、はい。
ってなりますよね。うん。それです。もありますよね。そう。衛星打ち上げもやりましたからね。あの、試験をして成功したところ、なんか軌道までの実証で成功したのが今年の前半にあるよ、うん、おおってなって、確か、ちょっと私が間違ってなければ、先月会場ぐらいからかな、そのランドスペース車、衛星も打ち上げたよな、メタンベースで。なはずなんだよな。
ああ、そうなんですか。
なはず。うん。それがすごい。無
駄。確かに。中国系の情報はあんま整理しきれてなかったな。
うん。
思ってた、今の話聞いて思ってたよりすげえってなってます、僕今。
ですよね。だからまあ、そうなんです、うん、中国がものすごい。You're
listening to 宇宙話。
もうだから本当3年とかだったら、まあ、アメリカは、なんだ ?100 回超ぐらいか。うち97回スペース X って感じですけど。うん、だからアメリカで確かね、この前、ぶっちゃけ先週 FAA ってあるじゃないですか。米国の打ち上げの許可を出す機関の、うん、その担当の人が知り合いというか友達なんで、はい、パーティーたまたまって話したんですけど、はい、今年確か実際110から120回ですよね。米国、外の一部含むんですかね。米国、政府の許可が必要で、国外で打ち上げるのを含めて、実績値120回ぐらいなんで、まあそれが、すごいですよね。はいはいはい、で、2位が中国で70回ぐらいとかで。で、結構来てるから。まあ、中国も本気出せばもっといけるって聞いたかもしれないですね。ちなみに、また、さらにここ延長してました。2018、19、21年かな。
はい。
20年は飛ばした。その3年、その、今言った、3年の間に3回ぐらいはもう中国ですが、アメリカでも打ち上げてるんですよね。それで危機感を覚えて、
え?
そうそうそう。実はそうなんですよ。18、19、20か、18、19、21年だったんだ。中国が世界一位の数打ち上げてるんですよ。ほとんど国、宇宙ステーションだとかいろいろ国産の
発射って、
まあ、そういうのも含めて、そういうのも含めて、うん、ですけど、うん、で、今後あれ、中国も、中国政府が、なんかもう打ち上げ始めてましたけどね、1万機以上の通信衛星、国産通信衛星、今世、
え?
打ち上げて、上海政府もやろうとして、今、北京もなんか独立でなんか強いこと、なんか、まあ、考えてるらしくて、スターリンクを意識してますよね、しかも確か。
いや、そうそうそう。いや、マジでそうっすよね。
で、組んでやろうとしてるし。で、だから要するに、まあ、ロケットだけできてもしょうがないわけで、打ち上げるものがなきゃいけないですけど、そんだけ計画してるなら打ち上げるものもあるわけですよ。うん、で、打ち上げ回数も、
いや、そうっすね。
米国も超えかねないですよね。来年超える、うん、まあ、わかんないな。来年超えたら厳しいのかもしれないですけど、感覚値、再来年ってわかんないですよね。うん。
確かに。まあ、だから、スペース X もね、そんなバンバン打ち上げながら、スターリンクの配備がどんどん進んでいったっていうところに、うん、まあ打ち上げ回数がそこを超えてくるんであれば単純に配備の数も追いついてくるペースとしては追いついてくる可能性もありますよね。
うん、スターリンク、まあ、今5500個ぐらいですかね。4万球打ち上げなきゃいけないから。定期的に落ちるから、
うん、そう
です
ね。
確かね、前なんか調査見たけど、結構な回数、今よりももうちょっとは多い回数打ち上げないと維持できないんですよ。4万球打ち上げるときは。定期的に死ぬから。
いや、まあ確かに。
定期的に1000機とか死ぬから。
そう、しかも、こっから太陽活動活発になるし、怖いですよね。
それは、相当やばいね。
いや、そう。だって、もうすでにね、去年で確か60機、一回ダメになってる。
あ、フレアですよね。それは一気にや
めた。太陽フレアでありましたからね。うん。だから、で、今年から来年、25年ぐらいにかけての太陽活動ピーク、迎えるタイミングで、
うん、
今のコンステレーションが、ね、被害を受けるっていうのが一番、こう、ダメージとしては。
まあ、今ならいいですよね。宇宙開発の
スピードも止めちゃう
し。いや、今ならいいと思いますよ、でも、めっちゃ言った話。今、確かバージョン1終わって、バージョン2のミリっていうのを打ち上げてて、まあ、要するに今後もっといいのが打ち上がるんですよ。うん、で、4万機中5500機で、まあ一部も増えじゃないですか。今ぐらいの時期にピークだったらまだいいと思いますよ。一番やばいのは3万から3万5000機とかで、もう本当オペレーションでいいものが打ち上がった時にバーンって食らったら、もう回復不能かもしれない、うん
うん。確かに。それで言うと危険な時期はまだね、4、5年はあるから。
そうだ。
怖いっすよね、そこは。
まあ30年まで確かになんだっけな、ね。まあ、全部打ち上げ、4万機打ち上げられないから。まあでも、ベイプカート、ちなみにカイパーも打ち上げ始めましたからね。あの、試験機2個。で、あの、
か
い、
あ、で、あ、確かになんか、
まあ、公開情報
で、先月ぐらいでしたっけ、
先月ですね。公開情報では、あの、先月じゃないな。2ヶ月ぐらいじゃないですか、打ち上げは。で、でも成功は先月ぐらいですかね。
うん。
で、まあ、公開情報だとでも 100% 成功なんで、そこもね、で、なんか、その、うん、結局、ライセンスが2026年でなんだっけな、26年か、26年のな、6月とかまでに、確か今登録してる3200機打ち上げないと、ライセンス切れるんですよ。無効になるんですよ。そういう制限があって。
めちゃめちゃす、
やばいです。
かなり。
やばいです。まあ、今からスペース X と同じぐらい打ち上げれば間に合うんですけどね、スペース X は過去3年ぐらいの打ち上げてるから、とはいえ問題はですよ、
まあ確かに
ね。問題はロケットがねえってやつですよ。スペース X はあるけど。で、それで、やばいやべえやべえやべえ言ってる間に、今まあ、ULA 買うって話もあったりだとか、やばい、この話終わんねえぞ。
やばい
っ
すね。
ブローリジンあるじゃないですか。だからあのね、一番の、あの、アマゾンとってのね、ジェブス、
うん。いや、そうですね。ありますね。思いました、今。
ニューグレン、大型、だから、狩猟ロケット、あるじゃないですか。ニューシェパーズのあの、人が行くやつ、うん、自分の友達と同僚も、2名ぐらい行きましたけど、宇宙に。それで、あれは、一斉打ち上げられないから、サボーイダルで、
うん。
う
ん。
そうそう。あ、それはしましたよ、ね、ニューシェパーズで。ブルーアビスの同僚が行ってたって。宇宙で。
いや。
行ってなかったんですか？自分の、あの、知り合い友達も宇宙で呼んで行ってますからね、ちなみに。
いいな。
バージンギャラ、ブラジンギャラクティックで、あの、1名。あの、ブルーオリジンで3名。
素敵すぎる。
うち1人。あの、うち一人同様っていうブルーアビスの。
いや、最高じゃないですか。
上司にいる
です。まあでも、普段宇宙飛行士とか会ってるからな、ヒロは。
まあそう、会ってるからですけど、まあまあまあ。
宇宙行ったことある人が周りに多すぎるんですよ。
多すぎて、その、全然なんかあんまり不思議感がない。まあまあ、ちょっとすみません、脱線したんですけど、
はいはい、
そのブルーオリジンも、ムスリンも開発進めて、まあ、早く打ち上げたいために ULA って、うん、ロッキーだとボーイングも、だから、米国が昔国策で作った、アリアスペースと似てるかもしれない。
はい。
日本の場合は、あの、たまたまなんだろう、MHI をプライムでやって、ね、H3 とか H3 でやってますけど、
うん、
欧州はアリアスペースであれ、各国と各企業をお金出して作った企業なんですよ。あれって、あの、欧州の全力を尽くした、まあ、あの、企業なんですよね。
うんうん、
で、米国にもはそもそもスペース X がある前、ULA っていうのが、ユナイテッドラウンジアライアンスっていうのが、
あ、はいはいはい、
それは、もう超巨大ジャイアントのボーイングとロッキードがお金出しあったんですよ。50%、50%で。だけど、まあ、いろいろね、コスト体制もろもろありあったんですけど、そこを買うっていう話も出てるんですよ。
へ
ぇー。なんか、ケルベロスだっけな、なんかあの人とブロージュ。それもあるし、でそういうのもやったりとかしたとしても、その3200機打ち上げるか分かんないから、今年の大ニュースのもう一個が、スペース X をまさか使うってやつですよね。今日のロケットを使う。もう、
背に腹は変えられんと。
屈辱でありますけどね。まあでも、そうですよね。うん、でも、あいつ、だから、自分のいろんな業界で話したり仮説的には、どうにかしてお金払うか、ロビングを頑張ってライセンスを伸ばすか、頑張って打ち上げるのは2択しかないわけですよ。これはもう。
う
ん、
そうですね。
だから規制は決まってるから。で、これってでもあんまりアメリカだけで調整できる問題でもなくて、国際調整だから。
そっか。
ブロール、そのね、アマゾンカイパーが、アメリカの FCC っていうところと、うん、日本でいう総務省みたいなところに行って、頼んで申請して、FCC は国連の下の ITU ってところの、うん、と気を、あの、話し合うわけですよ。そんなアマゾンがでかかったって、一社だけのそんな好きに、じゃあちょっと伸ばしてくださいって、はい、いいですよってならないんですね。
確かに。
他社使いたい人待ってるかもしれないし、そう守んなきゃいけないんですよ。やっぱり、うん。お金だけの問題じゃないわけですよね。
はい。いやー、すげー状態だな、それ。
とかもありますよね。でもロケットはそういうところで言うと、あの、今言ったように、あの、まあ、衛星もちょっとありましたけど、ロケット衛星系はね、まあ、両輪ですしね、
う
ん。ロケットだけあってもしょうがないし、
そう
ね、打ち上げるもないで、衛星だけあっても打ち上げなきゃダメだし、
うん、
その周りは動いてますよ、これ。
いや今の、だから、なんか、24年というか、こう、未来の話もちょっとちょくちょく入れてたけど、なんか、一番わかりやすいですね。うん、その、ケツが決まってる状態で、どうしても進めなきゃいけないから、うん、もう、嫌が応でも加速する企業が目の前にあるぞ、うん、みんな注目しようぜ、みたいな。
そう。もういろんな意味で。まあ、でもあの、ジェフ・ベゾスのあれは完全に個人的な競争心ですからね。うん、安全保障は関係ないですから、ね。繰り返れとも言ってない。いい色に負けたくない。でも、もうすごい素晴らしいですよ。 そうですね、あと、アンジェル長期はいろんな意味でソユーズもあるし、だからいろんな意味で、うん、まあ、2024年が伸びるってことですよね。
そうですね。
ロケット、衛星通信も含めた ISA。観測衛星もあれではありますけど、やっぱ衛星通信がでかい。
そうですね。
とか、スターリンクとかそこら辺の話で。
うん。
うん。あとはもう、そういうことですね。今言った。そこら辺がやっぱ伸びる。で、来年もすごい、今年が始まったぐらいで、来年の方が多分、なんだろう、絶対値的な多分変化で言うと、でかいと思うんですよ、
うんうんうん。
今年始まったぐらいだから、今年のね、前半ぐらいに始まってこんなわけぐらいだけど、来年はもう、このモメンタムを持ってバンバン伸びるから。
やばすぎる。
と思いますよ。だと思いますよ。うん、
いや、じゃあもうちょっと、宇宙ビジネスの比率もうちょっと上げて、ガンガンやっていきましょう、宇宙話も。じゃあ、まあ未来の話もいろいろしながらだったんで、まあ2023年振り返りながら、24年ワクワクするなっていう話が伝わってたら嬉しいなと思います。
今年も皆さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、皆さん。
今年はもう新年なんで、2024年も、
うん。
中話よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ちょこちょこ出ますし、面白い情報あったら、宇宙話として皆さんにお届けできたら嬉しいです。
はい、よろしくお願いします。なんか、最後、ワープの話とか、タイドの話とか、なんかもしあれば、どうですか？
そうですね。まあ、そういう告知面で言うと、ワープスペースでも、ちょっと、近日、なんかイベントの、やるっていうところをちょっと発表したいなっていうのがありますし、スペースサイダーちなみにもう発表してるんで、来年の7月、米国のスペ、うん、セキュアワールドファウンデーションっていう、まあ、結構著名な、シンクタンク、業界団体と一緒に、宇宙かけるサステナビリティのカンファレンスを1週間連続でやったりするので、それもぜひ皆さん、注目くださいっていうのと、まあ、詳細はもうそろそろ下に出ると思うんで、
はい。
あと、ブルーアビスも、来年も、結構大きく動くんで、ちょっとまだここはお楽しみですね。
わかりました。
動く周りで大きく動きますんで、注目してください。まあ、公開できるようになったら、ここでまたお話しさせていただきます。
ああ、ぜひお願いします。
あと、大分もかな？大分の話も。うんうん、これは大分の許可を取ったんですけどね。大分県の人に出てもらってもいいかもしれないです。ちょっといろいろ新しい球もね、あるんで、そこも出たらお話していけばいいなと思います。
ありがとうございます。ちょっとじゃあ、いろんなの引っ提げてまた遊びに来てください。
またまた。
はい。ということで、じゃあ、多分今回のエピソードで、Spotify のプレイリストをもろもろまた整理して出すので、だ過去のと積み上げていくと、多分20話ぐらい出てくれてるから、なんかこの、最近ね、聞き始めて、誰だ、ヒロってみたいになってる人は、ぜひそのプレイリストから、最初から聞いてもらったり、あと、ヒロ、カタカナでヒロって入れれば、過去のやつが多分バーって出るから、Apple Podcast とかでも。それで聞いてくれたらいいかなと思います。はい、ということで。
もう6時間ぐらいかもしれない
です。いや、そうね。はい。ということで、じゃあ、今回はスペシャルゲスト、ヒロに来ていただきました。ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。
今年もよろしくお願いいたします。
佐々木亮の宇宙話。
いかがでしたでしょうか ?4 日間にわたってね、12月の30日から2日まで、がっつり2023年振り返り、そして2024年どんな宇宙開発になるのか、グローバル目線でいろいろ話してきました。ぜひですね、まあ、今回の話だけで面白いなと思ったら、こう過去のヒロが出ていたエピソードとかも聞いてもらって、そこからいろんな目線で宇宙開発見てくれたら嬉しいなと思っております。まあ、2024年、2023年よりも確実に加速していく流れがあるんじゃないかなと思いますので、毎日宇宙話で宇宙のアップデートをピックアップしていただきながら、たまにこうやってね、ヒロに出てもらって現場の話とかもたくさんしてもらう、そんな回にしていこうと思っておりますので、ぜひ楽しんでいっていただけたら嬉しいです。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、Apple Podcast のレビュー、こちらでじゃんじゃん募集しております。それではまた明日お会いしましょう。明日からは通常回です。ではまた。